皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もですね、僕自身の、今週のね、出来事とか考えたこと感じたこと、みんなにねシェアさせていただいたりとか、あとはご相談としてねいただいたレターにお答えしていきます。はい、ですね、この収録ボタンをね押す前にあれってなんかちょっと思いまして、でもあれと思いながら収録押したので、ちょっとなんかそわそわしてる感じもあるんですけど、あれっていう表現があってんのかな、まあ、あれっていうか、なんかよく最近自分のこと喋ってるなーってちょっと思ったんですよ。今までは割と、でもどうやったかな、自分のことも喋ってますけど、やっぱいただいたレターにお答えするっていうのがすごい多くて、なんですよ。まあ、このオンライン音声配信は、リスナーのね、鍋友のみんなに支えられてできてるなっていうのをすごく痛感ね、してて、この600何十回もね、続いてるのって本当すごいなって思うんですよ。6年ぐらいですからね、もうかれこれ。ね。もう喋ることないわってね、ならなかったのは、みんながレターをくれたから。それはね、間違いなくそうで、あんまり、なんか、僕自身、自分のことを、今日こんなことあって、とか、あんなおもろいことあって、っていうのを、なんかこう、ベラベラ喋る感じではなくって、自分の自己認識というか、なんですよね。なんか、例えば、まあ、夫婦で一緒にいない。なんかその、僕がどっかね、一人で友達と遊びに行ったりとかして、例えばですよ、家帰ってくるじゃないですか。で、帰ってきたら妻の由美とね、ただいま言うて会って、でその時に、今日どうやったとかね、楽しかったとかね、どんな話したとか、まあ聞いたりもするじゃないですか。別行動してたし、興味持ってね。でその時に、面白かったでーみたいな、もう楽しかったでーみたいなねことは言えるんですけど、なんか何が楽しかったとか、こんなやつおったとか、こんなおもろい話したでーとか、こんなこと聞いたんやけどさとかさ、なんかこういう、なんていうかな、具体的にこんなことあって、あんなことあって、これが楽しかったみたいなのをな、聞いてってこう話す感じではあんまなくて、まあ今でもそうなんですけど、まあそうなんですよね。まあこういうのって昔からそうやったんかな。昔もあんまり親にね、今日学校でこんなことあってさとかあんま喋ってなかったのかなわかんないですけど、まあでもそういう感じで、逆に妻の由美の方は、今日こんなことあってとかよく喋ってくれるんですよね。なので、このラジオ配信でも、対談でね、夫婦対談で話すときは、由美が、例えばなんか今日こんなことあってみたいな、最近こんなん面白くてみたいなのを、わーって喋ってくれるみたいな回がやっぱ多いんですよ。まあ、二人で話す内容を打ち合わせるというよりは、もう由美が話したいこと話してみたいな感じで、こうやることが多い。で、まあ、そう。ユミはどっちかというと、こう、わーって話したりするの得意なんかなと思って。僕はね、こんなラジオ配信600何十回もやってる割に、自分のことあんまり喋るの得意ではないというか、あんましないような認識もあって。でも一方で最近は、まあ今なうもそうなんですけど、なんかベラベラ喋ることも多いなーとかも、思ったりしてて、なんか変わったんかなーってふと思ったんですよ。で、そのふと思った時に、あーって思って、その収録ボタンをね、押す前になんか変わったんかなー、あーなんか違いあんなー、あーって思って。ほんで、収録が始まって、そわそわして、今この話をしているという状況ですね。ね、何かが変わったんですかね。まあ一つは、僕自身のその捉え方というか、こう自分の思い込みとかがまた変わったのかもしれないですね。まあそのね、心のこといろいろ勉強させてもらう中で、シェアっていうのをすごい大切にしてて、知ってね、自分のそのままの本当の気持ちとか本当に感じてることをそのまんま伝える、その場にいる人に共有する 自分自身も知れるし、相手にも知ってもらえるし、で、相手のそのままの気持ちをまた教えてもらうことで、相手のそのまんまが知れるしっていう、なんか言葉で言うとこんな感じになってるんですけど、うん、まあなんかそのシェアするっていうのをいろいろさせてもらったりもして、なんか自分の気持ちに触れたり、ほんまの気持ちとかね、あとなんか自分の、なんかうまいこと喋らんでも、とか、あれこんな、なんか自分だけにしまってたこの感情で、自分ですらあんまりよくわかってないけど、なんか出してみたら、それ聞いた人に、そうなんや、とかね。教えてとかね、大輝さんのそういうところ知れて嬉しいとかね、言ってもらえたりとかして、そうなんや、知りたいんやとかね、ワイの気持ち知って嬉しい人おるんやとかね、なんかそういうのをいろいろ体験してなんか話そうって思えたりしてるのかもしんないですね。自分の思い込み、なんか別に話さへん、なんか例えばその出かけて、なんか今日別に面白くなかったわけじゃなくて、実際面白かったんですけど、それを伝えたいとかね、話そうってなって、まあ今でもそうなんかもしれないですけど、でもそれを知って、自分がどう感じたかとか知って、嬉しい人がいる、でその嬉しい気持ちに触れて自分も嬉しくなるしとか、なんかそういう、あ、話したら嬉しい人いるんやみたいなのを、まあでも知ったのはあるかもね。なんかそのね、自分の中の思い込みとかが、もしかしたら書き換わってるのかもしれないですし、まああとはこうね、いろいろ自分の心の動きとか興味関心に触れる、なんやろな、そのアンテナが育ってるっていうんかな、いろいろ感じてるのかもしれないですね。それもまあ心の勉強のあれかもしれないですけど、毎日同じ生活してて、同じように生きてて、いや僕になんか今週何もないですみたいな感じだと話すことないですよね。でも同じ生活してたとしても、今日はこんな、最近こんなこと感じてるとかね、そもそも最近こんなこと感じてるとか、こんな悩みがあるとか、こんなことにワクワクしてるとかいうのをキャッチすることすら、なんていうかな、自分に関心がないとあんまりできなさそうですよね。だからそういう意味で自分に関心があるというか、自分の気持ちの動きとかね、あるから、なんか、あ、話そうって思えることがあるかも、あるんかもなとか今話しながら思ったし、まあそうね、あとはまあ、結婚相談所始めたこととか、いろいろ、ね、YouTube も再開したりだとか、カウンセリングとか、心理学の勉強してたりとか、いろいろ、日々の変化とか、取り組んでることとかもあって、これ共有したいなとか、新しくね、いろいろ感じることとかもあって話したいこともあるんやろうなとかも思うし、まあなんか自分自身の変化と自分の環境の変化と、なんかいろいろあるんやろうなと思って、うん。でね、そうなんですよ。で、何が話したかったのかよくわかんないですけど、そういうね、自分のことよく、まあ喋るようにはちょっとなってんのかなっていう変化と、で、この音声配信も6年近くね、続いてるんですけど、まあずっと続けていきたいなって思ってて、まあもう続けることすら目的なのかもしれないですけど、それすらよしというぐらいね、なんか続けたいと思ってるし、こう、ラジオで繋がってるね、このリスナーさんと実は繋がってるっていうね、こう、こっそり繋がってるんですよね、結構ラジオってね。びっくりするんですけど、聞いてたんですか？聞いてたんですか？っていうか、いや、そうなんですよね。なんか、結婚相談所の方もね、なんか YouTube とか見てないですけど、ラジオで知りましたとかね、おっしゃる方もいらっしゃって、逆にそうなんとかね、思ったりするんですよ。YouTube の方がね、なんか、見られてるっていう感じは、こう、わかりやすかったりするんですけど、あ、ラジオもこうやって聞いていただいてるんやなとかね、まあ、思ったりもするんですよね。そうそう。いや、だからなんか、ああ、繋がってんねんなってやっぱね、すごい感じる場所ではあるのでね。なんかそこをね、大事にしたいし、なんか自分の今の、なんやろな、興味関心とか、その、この、なんか喋りたいこととか、なんか伝えたいこととか、分かち合いたいことに合わせて、この、チャンネルのね、なんか雰囲気とか、方向性とかも、なんかまた、 軌道修正したりマイナーチェンジとかもあるんかなーとかも思って、今までもねなんか別に変えますって言って変えてることはないんですけど、多分ね、うん、でもなんかこう気づいたらどんどん変わっていってるね、こう方向性がね変わったりとかね、雰囲気が変わったりしてる時もあったよなーとかも思って、じゃあ今ってなんかどうしたんやろうとかもね、ちょっとそのこれも収録前の一瞬でえってなって、でそのまま収録してそわそわしてこういう話になったんですけど、なんかそんなことも思ったりして、なんか自分自身がどうしたいかなとかね、リスナーの鍋友のみんながどういう気持ちで聞いてんのかなとかね、なんかそういうところをいろいろなんかそうなんか ご意見というか、なんか気持ちとかまた聞かせてもらって、そのなんかこういう場所にしていきたいなとか、自分がねこの場所で何を実現したいんかなとかね、なんかそういうことを考えるきっかけをなんか作れたらいいなとかもねちょっと思ったりしました。まあ、またね何か具体的なねお願いしたいこととかね、やりたいこととかがあったら、その時ねお話しさせていただきたい、お願いさせていただくこともねあるかもしれないですが、はい、よろしくお願いします。で、なんか喋るようになったな、ついでにねちょっと今週のこととか話してみると、体調崩しましたね。はい、崩しました。もう最近もねなんか寒波来て寒いとかねあるんで、もう皆さんも気をつけてください。本当に体調管理あったかくしてね、まあ、寒いからとかではないかもしれないですけど、なんかお腹に来る風邪かな、ウイルス性胃腸炎っぽい症状、お腹壊して、熱も出てちょっとしんどいみたいな感じになりましたね。まあ休んだらね割と1日2日でもうすっかり元気ってなったのでよかったんですけど、なんか1月とかね、なんか冬場1回ぐらいはね体調崩したりもするんで、あ来たかみたいな感じで、で相変わらずねやっぱ頑張ってるんですよね最近。まあ楽しいからいいはいいんですけど、ちょっと根詰めすぎなところも、まあでもいろいろやりたいこと山盛りてんこ盛りなんでやりたいんですけどね。まあどうしてもねその自営業でやってるのもあって、その始業時間も就業時間もないので、まあ、夜中もねなんかいろいろやってたりとか、一日中やってたりとかね、何かしらね作業してたりとかねするのが楽しいは楽しいんですけど、まあメリハリもつけんとなと思いつつも、でも今やりたいみたいな感じで根詰めてなんかやってたりもして、まあちょっと休息せえよみたいな強制シャットダウンやったのかもしんないですね。ちょっと病気というか体調崩したっていうのは、もう寝るしかないですからね、もうしんどいし強制寝ましたよまあ1日2日でね治りましたけど、まあまあだから体調とかね休むとか、あとはまあ運動、まあ筋トレとかもねちょっとちゃんとやろうと思ってやったりもしてるんですけど、まあそういう時間もちゃんと作りながら、うん、まあ風邪ひいて寝るしかないっていう強制休養も経て、まあまあペースもねちゃんと自分のペースも大事にしながらやろうかなって思って、みんなもね体調管理とかねちょっと根詰めてね頑張ってる人はね一息ついたりとかねしてくださいね、優しく過ごしてください。寒いからね暖かくしてくださいね。で、そんな中、まあ、体調も良くなってきたんで、ちょっと動けるますということでね、珍しい体験をしまして、お家をね、売りました。はい。お家売却。で、このお家売却って自分の自宅を売却したんじゃなくて、自宅って今動画とかね、見てくださる方やったらご存知だと思うんですけど、おじいちゃんの家住んでるんで、音声配信でもね、話してるか。おじいちゃんの家住んでるんで、おじいちゃんの家勝手に売ったわけではなくて、もう一個というか、その別で所有してる中古の戸建てのお家があって、奈良県内に、田舎の方にね、田舎の中古戸建てっていうのを、一応所有してまして、で、それをね、売却しました。手放しましたというめでたい日でございます。おめでとうございます。はい。お家ってね、思えた方もいらっしゃるかもしれないですけど、実は、不動産投資というのを、ちょろっとやってて、ほんまにちょろっと。で、結局売却して、 もうこのまま撤退していく流れになりそうっていうか、なるんですけど、そんな時期もね、あったんですよね。これもだから、物件を購入したのは2020年とかですね。5年前とか、5、6年前ですね。YouTube とかでちょろっと言ったり、音声配信でもね、多分当時言ったりはしてたと思うんですよね。不動産投資家なります、言うて。なりますっていうか、その不動産の事業をやってこう、みたいなんで、そう、やったんですよ。まあ当時もね、やっぱり YouTube やってて、YouTube だけっていうのもやっぱ不安やし、いつ何時どうなるかわからんかったりとか、その、今はね、そんなになんか何も思ってないですけど、当時、その、まあ今でもでもそうか、その渡辺夫婦という僕らの顔で何か活動してたわけですよね、YouTube とかで。その渡辺夫婦に依存してるわけですよ、僕らの生活っていうのは。だから僕らに何かがあったらね、そんなことないですけど、不祥事みたいなのがあったらもう活動できなくなったりするし、渡辺夫婦のチャンネルもなんか突然なんかバンされましたとか、なんやろ、なんかもう投稿できませんみたいなね。まあ投稿できません実際なりましたしね。でなった時に怖いなって、なんか渡辺夫婦とか関係ない、その事業みたいな、投資みたいな、なんかできたらいいな、みたいな話もあった時に、なんかそのフォロワーさんが不動産投資家の方いらっしゃって、それでなんかすごいお話聞く機会があって、へえ、そんな世界あるんや、面白そうですね、みたいな。で、僕らはもともと銀行員してたりとか、なんかそういうちょっと金融みたいなところは興味あったりとかして、なんかやれそう、みたいな、やってみたいと思って、始めたんですよね。もうご丁寧にね、もう宅建の資格も取りましたからね、国家資格。なんかその難しいとかもね、言われる宅建士の資格をね、独学でね、取りましたよ、もう。頑張って。3ヶ月とか、通信教育みたいなのね、受講して、二人ともね、合格して、免許持って、みたいな。もう全然取らんでよかったですね。もう全くそれを生かすほど事業拡大とか、うんともすんともないまま、じゃあとりあえずやってみようと思って購入させてもらった、お安いね、奈良の田舎なんで、土地と建物付きで、ね、お手頃やったりするんですよ。それをね、購入させてもらったんですけど、まあ、5年間ね、一応運用しました。賃貸でね、その入居してくれる方もいらっしゃったんで、それで、ああ、実際物件購入して、リフォームして、管理会社とかお願いして、募集して、で、実際入居者さんついて、貸し出しして、家賃が入ってきて、ああ、こういう感じなのね。で、その方がまた退去されたら、ね、リフォームしてとか、リフォーム、まあ、クリーニングしたり、リフォームしてね、また募集して、新しい人入って、でね、ああ、こういう感じなんや、まあ、いろいろね、大家産業は学ばして、もう経験もね、させてもらいました。で、その時ね、いろいろ頑張ってたんですけど、まあ、物件やっぱ探すの大変やし、で、まあ結局なんか自分のお金で買うのか、融資で銀行からお金借りて買うのかみたいなんで、銀行からお金借りてね、買えたら自分の資産よりも多くのね、資産持てるわけで、そうやって拡大していかなあかんやろなと思いながら、融資とかも大変やし、リスクはあんなとかも思いつつ、で、物件がそもそもないんですよね、なかなかね。いいやつっていうか。自分が住むんじゃなくて、安く、コスパええ物件買って、それをうまいこと貸し出して収益得ていくわけなんで、そのね、ええ物件っていうのがもう難しい、わからんし、良さそうな物件すぐなくなるし、だいたい市場に回ってなかったりするし、もうこんなんずっとやっててもしゃあないな、みたいな感じになって、結局、まあ、始めることはできたけども、うわ、これは拡大難しいなって、これでやってくって、なかなかやなって。まあ実際ね、そのフォロワーさんの繋いでくれた方は、それでね、いろいろ収益上げたりもしてるんで、そういう方はいらっしゃるんでね、できんねやなっていうのは、やってる方はいらっしゃるんですけど、なんか僕らはちょっとやっぱ、違ったというか、そこへの熱とかね、情熱みたいなもなかなか育たず。まあでも5年ね、言うて運用しましたからね、一応。で、この度、今入ってる入居者さんが、 もう退去しますっていうことになったんで、あ、じゃあもう売却しようかと思って、もともと5年とかでね、売ろうかっていう話もしてたんで、もう5年経ってるんでね。うん。まあ、築年数もね、割と言ってたりもするんで、じゃあそろそろ手放す時期かなと思って、売却のね、募集かけたんですけど、もうすぐ決まってね、買い手の方が。びっくりした、もう。なんかどれぐらいかかんのかなとかね、ちゃんと売れるかなとか心配やったんですけどね、もう売れないって怖いじゃないですか。こちらはね、売る前提で買ってますからね。売れないとかね、なんかもうめっちゃ値下がりせなあかんとか言ったら怖いんですけど、怖かったんですけど、まあちゃんとね、買い手の方ついて、で、しかも自分が購入した価格よりも、金額上の価格でね、売却することができたんで、もうありがとうございますっていう。もう、なんか、その、利益も結局ね、そのトータルで利益出たんか出てないんかもちゃんと計算してないので、もうそれすら怪しい。あんまり利益すら出てない投資やった可能性も全然あるんですけど、その購入資金もね、かかるし、手数料いろいろかかったりとか、リフォームかけたりとかね、いろいろしてるんで、家賃の収入とか売却のね、その収入とか、あるのかもしれないですけど、トータルしたらもうトントンみたいな感じな気はするんですけど、ちゃんと計算してないですけどね。まあでもとにかくなんかもう変な負債抱えて、もうこれどうしようこの家みたいな感じにならずに済んだのはすごい良かったですし、もうありがとうございますっていうね感じで、なんかやれやれっていうね、そんな今日はその物件の引き渡しをねしてきました。なんかね、その不動産の業者さん曰く、なんか同じくその大家さんが買い張るんちゃいますかとかね、言ってはったんですけど、大家さんではなくてね、ベトナム人の方やったんですよね。なんかそのベトナム人のその在住の方とか結構多いみたいで、で、その買われるんですって、手頃なお家っていうのを、中国の人やったり、ベトナムの人やったりね。そうなんやと思って、まさかベトナム人のね、もう僕ベトナムちょっとね、ご縁ありますし、そうなんやと思って、ね、実際の契約引き渡しの場って、その、お互い対面しますからね、実際やっぱベトナム人のね、女性の方やったんですよね、日本語喋れる方やったんですけど、こんにちは、とか言って。まあでも感じのいい人でね、譲っていただいてありがとうございます、っていうことで、なんか挨拶もいただいて、なんか、あ、嬉しいなと思って、なんかこういう人の 手に渡っていくんやって思うと、なんか、ね、なんか嬉しいなっていう気持ちも、うん、感じましたね。そう、だからまあ、やれやれですよ、本当に。もう、ほにゃほにゃ投資とかいうのはね、大変やなって、まあそういうのをいろいろ勉強させてもらいましたよね。いろいろ。こう、いろいろってことでもないですけど、やってみたけどね。不動産投資は一度やってみるけども、まあ、これで、事業していく、副業でやっていくとかね、大変やと思うし、本業でやるにしても大変やし、その担当のね、仲介の人も言ってましたわ、もう不動産で、個人でね、開業してやりはる人もおるけど、まあ大変ですよ、言って、うん。結構ね、不動産業界ね、勤めてた人が独立して、なんか、開業して、みたいなね、なんかそんなやったりするみたいなんですけど、まあなかなかね、なんかこう、まあ、強みとかもね、ないわけですしね、大手がね、いい物件大手買いますしね、とか、コネのある人買っちゃいますしね、なかなか個人がね、生き残っていくにはやっぱコンセプトとかね、尖らないとね、なかなかないと思うんですけど、なんか不動産投資しようか、みたいな感じだと難しいですよね。まあ、そんなね、勉強もしたし、あと、ま、株式投資もね、一回ちょっと頑張ってみようと思って勉強したけど、まあ、これも大変やわ、つってね。やめましたけどね。あれなんも専業でトレーダーしてる人とかもいるからね、すごいよね。どうやってんのみたいな。あんなもんね、株価が上がるか上がらんかなんかもう運ゲーやんけーとしかね、ちょっと思わなくなってしまったんで。いや、勉強してみた結果、わかんないですよね。わかんないからその市場がね、あるからね。わかってたらインサイダーですしね。うん。どうなるかはもう神の水を知るんで、そこにかけるってすごい。それでね、安定して、こう収益上げてる人すごいですよね。まあだから、ほにゃほにゃ投資みたいなね、なんかその投資系でやっていくのは大変やなっていう。だから不動産 投資じゃなくて不動産事業としてね、事業として立ち上げて向き合ってやってたらもうちょっと違ったかもしれないですけど、単になんか A 物件買って家賃賃貸出そうかみたいな感じやとちょっと違いますよね。うん。で、株式投資とかはもう株式市場っていうもう全員が戦ってる土俵で、自分もそこにもう大海原に飛び込んでやらなあかんっていうのが、もうどうやってその勝ち目あんのみたいな運ゲーやんけと思って、まあやめましたし、まあそんなもんね、実際やったからいろいろね感じることなんですけど、なんかその投資っていうところに、なんかできることないかなと思ってね、やってみたりもしたけども、まあ撤退ですねもう投資はね、もう積み立て投資しか信じません。もう僕はもう積み立て投資だけ、インスタでいいです。もうコツコツですね。はい。まあ、あのね、なんかこう、もうどうしようみたいなね、不動産のその風が、負債の風みたいなね、そんなことにならずにね、一応手放すことがね、あ、できてよかったなっていうね、風に思いました。まあそんなね、あの物件の引き渡しなんかを今日ね、して、で帰ってきて今収録していると。そんな状況でございます。はい。まあ、なんか、あれですね。若いうちにいろいろ経験させてもらって、しかも、まあ、失敗したところもあったかもしれんけど、ね、大失敗っていうわけでもなく、ちょっとあちゃーみたいなね、株式投資とかやったらね、こう、あちゃーみたいな感じもありましたけど、まあ、それぐらいでね、まあ、住んでいろいろ経験させてもらったらよかったなーっていうね、ところですね。はい。まあそんなね、一週間でございました。はい。というわけで、もう30分近いんですけども、レター、ご紹介したいと思います。おい。ここからはね、ご相談ですね。鍋とネーム、アキラさん。私は25歳、夫は29歳で共働きです。ちょっと、出会いはぼかしてくださいということなので、ぼかさせていただくんですけど、現在は夫の実家であるお寺の隣の家に夫の家族と同居しています。夫は将来お寺を継ぐ立場です。お寺というかお寺かな、お寺の隣の家に夫の家族と同居しています。夫は将来お寺を継ぐ立場です。お寺結婚前に私は、もしお寺のことを手伝ってほしいなら他の人を選んでください。私はお寺のことはやりませんとはっきり伝えており、夫も了承していました。また結婚前、夫の年収は400万円と聞いていました。しかし同居後、手伝ってね、行事に参加してねという雰囲気になり、断りづらい空気があります。夫にやらないって言ったよねと伝えると、言ったけどやってくれないと悲しいと言われるだけで、家族には私が手伝わない約束をきちんと伝えていないようです。さらに最近、実際の年収は300万円だったことが分かりました。結婚前に聞いていた条件と違っており、正直ショックでした。同居という状況もあり、完全に断るのはとても気まずく精神的にしんどいです。少し外出するだけでも声をかけてから行く必要があり、それがストレスで次第に外出自体を控えるようになりました。それでも私は夫のことが本当に大好きで愛しています。お、できることならこれからも夫と一緒に生きていきたいと思っています。だからこそ自分の気持ちを押し殺して我慢し続けるのではなく、この結婚を壊さずにどうやって状況を変えていけばいいのか悩んでいます。自分の家族に相談しても、寺に嫁いだんだからやるしかないと言われ孤立しているように感じています。夫との関係を大切にしながら、どこからどう話し合っていけばいいのか、自分の気持ちや生活をどう守ってどう変えていけばいいのかアドバイスをいただきたいです。はい、アキラさんありがとうございます。なんか何もアキラさんは間違っていなさそうですよね。ねえ、言ってたことと違うやんけっていう話です。はっきり言ってましたもんね。手伝いませんよって。他の人選んでくださいねって。やりませんって言ってたのになんか、やらなあかんみたいな。で、夫がね、その向こうの家族も伝えてなさそう。まあ、伝えてなかったらそら、なんか、手伝ってよねみたいな空気になるんでしょうね。そらね。なんでみたいなね。しかも自分の家族も嫁いだんやからやるしかないって、 なんか味方おらんっていうね、それはね、孤独ですよね。なんか私が悪いんかなみたいな気になってきますよね。もともと、この条件私ができるのはここまでですよって言ってたのにね。それが全く大事にされないっていうね。それはすごくしんどいなって思います。なんかこう、自分の人生やのになんか自分の人生じゃないっていうね。もう誰かが決めた、なんかその、レールを歩かされようとしているっていうか、なんか、アキラさんに決定権とか、こう、なんか、尊重っていうかな、人権の尊重っていうのがないですよね。誰かが敷いた、もう、寺に嫁いだんだから、ね、こんな感じでお願いしますっていう、なんかそこを歩かされてる感じ？ノーと言えないしね。で、誰も味方おらんし。ねえ、ちょっとね、大変やなーって思います。ちょっとね、今回ぼかしてさせてもらってるんですけど、出会いの経緯とかも含めて、なんでってね、ちょっと僕はなってるんですけども、なんでっていうのは、それでなんでっていうね。どういうね、なんか話し合いとか、夫さんもどういう認識なんですかね。まあ、やらないって言ったことは、ちゃんと、その、認識してるし、そう言ってたけどやってくれないと悲しいっていうスタンスなんですね。聞いてないとかね、知らんみたいな、俺は知らんとかじゃなくて、確かにやらないと言ってたけどやってくれないと悲しいです。やってくれないと悲しいよ。まあでもね、いろいろあるけど、私は夫のことが本当に大好きで愛していますって、できることならこれからも夫と一緒に生きていきたいと思ってますって、これをねはっきり言える人って、なんていうかな、まあちょっとな、すごいなっていう言い方でいいのかな。もう浮かんだことそのまま言うとすごいなっていうか、強いなっていうか、素敵やなって思いました。そうなんやって。結構大変な状況じゃないですか。踏んだり蹴ったりって言ってもいい気はするんですよね。言ってたことと違うし、誰も味方おらんし、どうしたいの、外出すらできひんで、みたいな。でも愛してるんですよね。その思いがあるんですよね。だから知りたくなったのは、アキラさんがこういう状況でも本当に大好きで愛していますって言えるその夫さんへの思いっていうのを、アキラさん自身もなんかしっかり掴んで、めっちゃ素敵やと思うから掴んでほしいなって思うし、それが夫さんにも届くといいですよね。大好きで愛してますっていう気持ち伝わってるのかな、夫さんにね。なんかぜひ伝えてほしいなって思うし、だからこそ、だからこそですよね。このしんどい状況もね。なんかそのお寺のことを手伝うか手伝わないかっていう話になると、手伝わない、手伝って、みたいなね、そこの話になっちゃうけど、まず、アキラさんがその手伝わないですよってきっぱり言ってたのは、なんでというか、どういう思いでその手伝わないよっていう、何を願って何を心配してその結婚前に手伝わないですよっていうことを言ってたのか、何か嫌な状況、こういうのは避けたいとかあったんじゃないかなと思って、でそれはお寺を手伝うか手伝わないかではない気もするんですよね。お寺を手伝わされることによってこうなりそうで嫌だとか、なんかお寺を手伝わされることがこういう捉え方、こういう自分の扱いになりそうで嫌だとか、なんかそのお寺を手伝うということに関してこうだからそれは避けたいっていうのがあったような気もしてね。なんかお寺を手伝うっていうことが明さんにとって何なのかっていうのが知れたら、なんか単に手伝うか手伝わへんかってね、それだけの話だったらちょっとぐらいやってやみたいな、なんかそんな話になるじゃないですか。とか今も現にそうなのかなって思うんですけどね。なんかそのお寺を手伝うとは何かっていうね、明さんにとってどういうことなのかっていうのを、それこそ気持ちと一緒に知りたいですよね。夫さんはやってくれないと悲しいって言ってるけど、アキラさんはどうなのかっていうね、って感じかな。なんかそのね、アキラさんが夫さんへのその好きでね、愛してますって一緒に生きていきたいっていう気持ちをしっかり掴んでね、それもしっかり伝えた上で、お寺のこと手伝う手伝わへんの次元ではなくて、アキラさんにとってお寺を手伝うっていうのは何なのかっていうね。アキラさんにとってどういうことなのかっていう。その気持ちとか、もうセットで、もう今すごい疲弊してると。 手伝いたい手伝いたくないの問題じゃなくて、今こういう扱いで誰も味方がおらんくて、もともと約束が違う保護にされてるのもこういう気持ちがしていてすごい嫌ですと、しんどいです辛いですっていうその気持ちもね、あのお父さんに伝えて受け取ってもらえたらいいなーってね思います。うん、アギラさんはこの結婚を壊したくないって言ってるけど、壊したくないから自分が我慢するだとアキラさんが壊れちゃうのでね、しっかり夫さんと好きやからこそね、向き合えたらいいなって思います。はい、レターねありがとうございました。はい、というわけで今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送へのね、レター、引き続き募集しております。まあ、やっぱりね、レターをいただいて、それにお答えする形で収録できるというね。それで、600何十回もやってきたのはあると思いますので、というか、大いにありますので、ありがとうございます、いつも。レターね、引き続き募集させていただいて、ご相談やったり、ご質問やったり、なんか、最近こんな感じでーすっていうね、こう、普通オタ的にね、届けていただけるのも嬉しいです。はい、ぜひお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。